主イエス・キリストがユダヤ人の指導者であり教師であったニコデモに神性について教えられた時のことを皆さんよく覚えていらっしゃることと思います。誠に誠にあなたに告げますと、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと、覚えていらっしゃいますよね。この見るっていうのは実際にこの目で見るっていうのではなくて、経験するとか体験する、また参加するとか加わるなんていう、そういう意味があります。ですから主がおっしゃったことは、神の国、天、また天国とさまざまな言い方がありますけれども、その祝福を経験する、またその中に入るためには神性が不可欠だとおっしゃったわけです。そして神性したものは、新しく生まれ変わったものは、救いに預かった者たちは新しい体をいただくのであると。そしてその新しい体についてパウロはこのコリント教会の兄弟姉妹たちに教えてきたわけです。この15章を通して復活の話をした主、同時に我々信仰者にこの救いに預かった私たち一人一人に約束されている体がどんなものなのか、またどんな時にその体をいただくのか、私たちが知りたいその素晴らしい真理がこの中に記されていたわけです。今日私たちが見ようとするこの50節のところからもまたその話が続いています。50節のところを見ると、神の国にふさわしい体についてパウロが教えています。ご覧ください。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できませんと。血肉の体は神の国を相続できないって、つまり私たちが持っているこの地上の体、この体は実は天国にはふさわしくない体だということです。パウロはこの地上の体では誰一人として天国に入ることができないんだということを断言したわけです。だから新しい体が必要なわけですよね。ですから彼はこの体が朽ちるものであると、つまり永遠ではないと、滅びるものだっていうわけです。滅んでしまうものが滅びることのない天を想像することなんかできませんでしょ。滅んでしまうものが終わることのないその永遠をその体でもって過ごすことが不可能だっていうのはもう想像つきます。で、相続できませんとあります。相続っていうのはその神の王国を受け継ぐことを言ってるわけですよね。ですから神の国を受け継ぐためには、その神の国を得るためには朽ちないもの、つまりこの天の国にふさわしい体を得なければならないんだと。だからね、皆さん、我々クリスチャンがなぜ栄光の体、この天国にふさわしい体が約束されていることを喜ぶかっていうのは、そこに理由があるわけですよね。私はもうどんな体が約束されているのか、私に約束されたその体っていうのは、神が約束されたこの天国にふさわしい体、神と共に永遠を生きるにふさわしい体が約束されているというわけです。ですからもう一度そのことをパウロは言うわけです。そして今度体についての奥義ということを教えていくわけです。51節と52節見てくださいます。聞きなさい、私はあなた方に、出てきますよね。奥義を告げましょうって。で、この奥義っていうのは何度も私たちが見てきましたよね。この言葉は私日本語でもよく使いますけども、ミステリーとかね、シークレットなんて、ひょっとしたら我々日本人でもこういう言葉を使うと よく意味がわかるかもしれない。そういう意味を持った言葉です。つまりこれまでは人々に隠されていた、これまで人々が全く知ることがなかった。でもその知らされていなかった真理が神によって掲示されたんです。神によって明らかにされたんです。我々人間は絶対知る由もなかった。全く知らなかった。我々にとっては全くミステリーだった。何にもわからなかった。でも神ご自身がそれを明らかにしようとなさったんで、それが私たちに明らかにされたということです。だから私たちの IQ が高いから知れたんじゃないんです。 私たちは全く知ることがなかったその真理を、特にこの言葉を見るときに、多くは救いの計画に関連してますけれども、この言葉を見るときに、神が明らかにしようとなさったから私たちは理解することができたんです。それが奥義なんです。全く知られていなかったことを神が明らかにしようとなさり、そしてそれが私たちの前に明らかにされたわけです。ですからパウロはこのコリント教会の人たちに、この奥義である素晴らしい神様の真理、特に復活について、パウロは今それを明らかにするというわけです。で、私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。51節、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。いいです。再臨の時にどうなってしまうのか。まず最初にパウロは、再臨の時にイエス様が私たちクリスチャンを迎えに来てくださった時に、その時に生き残っている私たちはどうなるのか、この奥義を最初に彼は告げるわけです。最初に彼が言うことは、51節の後半に出てきたように、私たちの体が変えられるということです。変態ということです。パウロはこう言いましたよね。その時私たちは皆が眠ってしまう。眠るっていうのはもう学んできたように肉体的な死の話ですよね。ですから私たちがイエス様が帰ってこられた時に生き残っている私たち、その私たちはじゃあイエス様が帰ってきた時に肉体的な死を経験するのかっていうと、死を経験することがないと言ったわけです。じゃあ何が起こるか、皆変えられるのですって。つまり肉体的な死を経験することなく変えられると、イエス様に似たものに変えられるということです。もう皆さんよくお分かりのことだから詳しい説明はしませんけれども、今この瞬間にイエス様が帰ってくるとしますよね。あなたも私も生きているわけです。じゃああなたも私もじゃあその瞬間に死を経験してそれから蘇るのか、違うというわけです。今私たちはその瞬間に死を経験することなく栄光の体へと変えられるという話です。それがこの51節の後半でパウロが言うわけです、ね、その栄光の体っていうのは主イエス・キリストに似た体であるって。ヨハネが、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態まだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。栄光の姿です。栄光の体です。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。ヨハネ第一の3の2のとこです。キリスト似たものになるんです。それが約束されているんです。そしてそのことをパウロはここで告げたんです。そこがよろしいですね。皆さん、イエス様が帰ってこられたら、あなたは死を経験することなく、生きているあなたですよ、死を経験することなく瞬間に変えられるんだと、イエス様に似たものに変えられると。じゃあそのタイミングについてこう言うんです。52節のところに、終わりのラッパとともにと、このように新改訳聖書は記しています。終わりのラッパとともにって、この終わりっていうのは最後ということです、ね、最後のラッパです。この言葉は英語で訳せばラストということです。だから最後のラッパが吹かれる時にこの出来事が起こるんだとパウロが教えてくれるんです。で、何が起こるのかって、ね、その時にさっきとは違うことが記されています。ご覧ください、ね、ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのですって。死者の話が出てくるんです。さっきは死者の話は出てきませんでしたよね。生き残っている私たちがどうなるのかという話をしたんです。で、パウロは52節のところで今度は死者の話も加えてるんです。最後のラッパが鳴った時に何が起こるかっていうと、もうすでに肉体的に眠ってしまったもの、肉体的に死を経験した者たちはどうなるかって、朽ちないものによみがえりますと。その時にすでに死んでいた人はもう死を経験することのない、滅びることのない栄光の体をいただくんだと。そしてその後に私たちは変えると書いてます。 すでに眠ってしまった人たちも、主の再臨の時に生きているすべての人も、みんな変えられるんだと。どんなふうにイエス様に似たものに栄光の体へと変えられる。もっと言えば神の国にふさわしい体に変えられる。それが起こるのが最後のラッパが吹かれた時だって。で、実はこの真理をパウロはテサロニケの手紙の中でも教えているわけで、テサロニケ第一の4章の中で、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、つまりすでに死んだ者たちがそのラッパとともによみがえり、次に生き残っている、主の再臨の時に死を経験していない生きている者たち、私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのですと。このようにして私たちはいつまでも主とともにいることになりますと。最後のラッパが鳴り響いた時に、すでに亡くなっていたクリスチャンたちも、そして生き残っているクリスチャンたちも一瞬のうちに変えられて、そして主にお会いするんだと。でちょっと注目いただきたいのはこの52節のところでね、たちまち一瞬のうちにですと書いてます。たちまち一瞬のうちにと。でこのたちまちっていう言葉は、この形容詞は突然に起こるということです。で一瞬のうちにっていうのは結構私好きなんですけど、まばたきのうちにということですよね。だって一瞬の瞬ってまばたきですもんね。だから人のまばたきをするような本当に短い間という、その時間の短さっていうものを教えてるわけです。つまりパウロがここで教えてくれるのは、皆さんね、例えばイエス様が帰ってくるのをみんなが見てて、おイエス様帰ってきたわと、準備しなきゃいけないわというものではないということです。この出来事は一瞬のうちに、瞬きをするようなそんな短い間に全てのことが起こるって。とするとイエス様が帰ってこられて、イエス様のもとに私たちが引き上げられて、一瞬のうちにそれが起こるって。だから私たちは悠長にイエス様が帰ってくるのを見ながら何かをするなんて、そんな時間があるかっていうと、そんな時間があるとは記されてない。その出来事はたちまち一瞬のうちに起こることだって。なんかすごく待ち遠しくありません？あっという間に私たちは主のもとに引き上げられる。あっという間に私たちは主の御顔を拝するって。この地上の生活から完全に解放されて、栄光の体をいただいて、そして私たちの主と共にその後永遠に過ごしていくわけです。まばたきのうちにこれらの出来事は起こるんだって。で今度53節のところから見ていくとね、このすべての出来事、パウロが今まで話してきたこの復活の出来事、これに関することっていうのはまさに預言の成就なんだっていうことを言うんです。そしてもう一度この体が変えられることについてパウロは教え始めるんです。53節見てくださいます。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからですと。でちょっと注目いただきたいのはね、ちょっと皆さん見ていただきたいのは、必ず朽ちないものを着なければその後です。ならずってありますでしょ、はい、でその後に必ず不死を着なければならないって書いてますでしょ。見えます皆さん？今一人だけでうなずいてくださったの見えてます皆さん、はい、で非常に大切だっていうのはね、実はこのならずとかならない、同じ言葉なんですけども、この言葉っていうのは神様の定めによって何々するように定められているということです。そういう意味を持って、そういう意味を持った言葉が使われているんです。神の定めによって何々するように定められているって。ということはパウロがここで言いたかったことは何かっていうと、ね、どちらも着なければならず、着なければならないって。つまり着るように神によって定められてるって言ってるんです。何を？朽ちないものです、不死です、 ね、この2つのものを私たちは着るように神によって定められているって。しかもね、53節の一番最初に出てくる言葉がこの言葉なんです。ならずとかならないって記されているこの動詞が最初に出てきてるんです。なぜかって強調してるんですよ。これ ですからパウロは神の国に入るためには神によって定められたこと、絶対に必要なことが何なのか、そのことを言ったんです。いいです。神の国に入るためには神によって定められたこと、つまり絶対に必要なこと、神の国に入るために絶対に必要なことが何なのか、そのことを記してくれたんです。ここに、つまり朽ちるもの、見てきたように、つまり滅んでしまう人間、人間は必ず朽ちないもの、つまり滅ばないものを着なければならないということです。死ぬ者は必ず不死を着なければならない、死なないものを着なければならないんです。で、この着るって言葉が使われてますけど、これっていうのは一般的には洋服を身につけるっていう、そういう意味を持った言葉です。ですからパウロは神の国に入るためにはそれにふさわしい体を着ることが、洋服を身につけるように着ることが絶対に必要だと、着なければならないんだと、朽ちるものや死ぬもののままでは神の国に入ることができないと。もう我々見てきたんですが、改めてこのことをパウロはここでこのように記してくれているわけです。で、それを記した上でこう言うんです。54節、しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現しますって。罪人がこの救いによってこの新しい体を着るときに、主の予言が実現するんだって。最初に出てきたこの54節のところで、主は勝利に飲まれた、主は勝利に飲まれたと記されている、その聖書の箇所はイザヤ書の25章の8節のところです。イザヤの25-8で、そこには永久に主を滅ぼされると、神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から覗かれる、主が語られたのだと、そんなふうに書かれています。永久に主を滅ぼされるって、神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から覗かれるって、死に関する完全な解決の話です。私たちにとってどうすることもできなかったこの死という敵に対して完全な勝利が与えられて、そのようにイザヤが言ったわけです。人間ってこの死という恐怖と戦い続けています。今もこういうコロナ禍にあって、多くの人たちが病気ではなくて不安から命を絶つ人がたくさん増えていると、心が病んでしまっているって、日本だけじゃない、世界的にです。というのは不安があるからです、恐れがあるからです。で、皆さん、この死っていう私たちがどうすることもできなかったこの敵に対して、我々ができることは、またできたことは何かっていうと、その死について考えないことでした、ね、そういうことを一切忘れるって。だから私たちは数字でも4だろうとか、死に関するナンバーとか、そういうのは徹底的に見嫌ってますよね。恐ろしいからです。しかもどうすることもできないからです。できることはただしてそういったことを考えないようにしよう、そういったことを忘れてしまおうって。しかしイエス様を信じているあなたは別なんです。イエス様を信じているあなたはこの死に対してもう完全に勝利したんです。死という問題を完全にあなたは解決したんです。なぜかっていうと、イエス様がその御業を成してくださったからです。いいです。世の中の神を知らない人たちと同じじゃないんです。死という問題を私たちにとってもう解決済みなんです。そのことをこの後パウロがまた 繰り返し教えます。55節を見ていただくと、主よお前の勝利はどこにあるのか、主よお前の棘はどこにあるのかって、これは旧約聖書のホセア書からの引用です。ホセアの13の14ですけれども、私は黄泉の力から彼らを解き放ち、彼らを死からあがなおう、主よお前の棘はどこにあるのか、黄泉お前の針はどこにあるのか、憐れみ私の目から隠されていると、そんなに書かれています。主よお前の棘はどこにあるのかって。で、見ていただきたいのはね、55節のところにね、主よお前の勝利はどこにあるのかって、この言葉を口にしているその人物のその姿を皆さん思い浮かべることができます？主よお前の勝利はどこにあるのか、完全な死に対して勝利した人がこんな宣言をするわけです。これまで私たちを苦しめ、私たちを絶望に追いやってきた死、どうすることもできなかったこう死に対して、お前の勝利はどこにあるのかって。もう私たちに対してこの死は勝ち誇ることができないんです。この敵に対して完全に永遠に勝利を得たからです。こう続きますよね。主よお前の棘はどこにあるのかって。棘っていうのは痛みをもたらすもんです。悩ますもんです。苦しめるもんです。ですから私たちは棘のある花、例えばバラを扱うときに注意を払うんです。棘に刺されると痛いからです。でもパウロが言うのは、主よお前の棘はどこにあるのかって。もう死は私に痛みをもたらさないって言うんです。かつては死を考えるだけで不安に陥ったけれども、今の私はもうこの死によって痛みを感じることがないって。よく聞くように、針を刺して抜けてしまったミツバチは怖くないって。なんで怖くないか、もう刺される心配がないからですよね。死も全く同様だって。もう恐れや不安をもたらすことは私たちにできないんです。これまではそうでした。でももうその不安も恐れも私たちから全く無縁のものになってしまった。なぜならば、死の棘はいいです、イエス様によって取り除かれたからです。イエス様がその全ての棘を取り除いてくださったから、死という問題はあのイエス様の十字架と復活によって完全に永遠に解決したんです。そのことをパウロは続けて語るんで、56節見てください。死の棘は罪であり、罪の力は律法ですって。死の棘は罪であるって、何を言ってるかっていうと、死という棘は人間の罪によってもたらされたものなんです、ね、死の棘っていうのは罪だって。人間が罪を犯すことによって死という棘を私たちは得たんです。思い出してください。アダムが罪を犯すことによって全てのものが例外なく死ぬものになりましたでしょ。罪から来る報酬は死だとパウロはローマ書の6章23で言いました。罪を犯した者はみんな必ず死ぬんです。それはなぜかって、罪の結果でしょ。人間には一度死ぬことと、死後裁きを受けることが定まっていると、死ぬことが定まっているって、皆さんノートに書いてきませんでしたが、よく存じだと思って、ヘブル書の9章の27節のところにも、ね、死ぬことが定まっているって。なんで私たちが死ぬのかってパウロは言うんです。罪の結果だって、ね、死の棘は罪だって。罪によってこの死という棘が存在するようになった。しかしこの棘である罪がもう除かれたんです。いいです皆さん、私たちがイエス様を信じたら死なないものになったんじゃないんです。現実は日々私たちの肉体は弱っていくんです。現実に私たちは日々肉体的な死に向かっていってんです。ですから死が除かれたんじゃない、罪が除かれたんです。ですからヨハネも、ヨハネ第一の2章の12節に、子供たちを私があなた方に書き送るのは主の御名によって あなた方の罪が許されたからだって。イエス、私たちは罪を許していただいた。ですから確かに肉体的に弱ってって、ひょっとしたらこの地上での死を経験するかもしれない。でももうすでに何回も見てきたように、それで終わりじゃないわけです。もう私たちには新しい体が約束されたんです。その新しい体を持って私たちはそこに、それにふさわしい天へと確実に導かれているわけです。ですからパウロが言うのは、死の棘は罪だって。罪によって死という棘が残念ながら与えられてしまったと。で次に、罪の力は律法で進むんです。おそらく私たちがイエス様を知らない人たちと話をして、あなたは罪人ですって言った時に、聖書の言う罪人っていうのと私たちが考える罪人には確かに違いがあります。でも全ての人は自分のうちに悪が存在しているんだということ、このことは納得できるはずです。なぜかっていうと、もうそれは自分の生活の中で自らが経験していることですよね。面白いと思いません？罪から来る罪悪感を持って生きているのは我々人間だけです。他の動物にはそんなことないです。なぜか分かります？我々人間にだけ神は良心というものをくださっているんです。これをやったらダメだっていうのはもちろん人から教えられるんですけど、生まれつき私たちのうちに備わってません。だから子供たちがニコニコしながら、幼い子ですよ、ニコニコしながら自分のやりたいことをするときに、どうして親の顔色を伺うのかっていうと、やってはいけないことだっていうのをどっかで感じてる。でもやりたいからやろうとする。ありますよね、皆さん覚えてらっしゃると思う。で、何か間違ったことをやったときに、私たちの心が責めますでしょ。あなたのやったことは正しくないって。つまり心の中にそうして善と悪と完璧じゃないんですけども、判断する基準が我々人間には備わってるんです。だからみんなに嘘をつくことは罪ですよとか、盗みをすることは罪ですよ、教えられて、そうなんですかではなくて、そういうことをしたときに我々の心が責めるわけです。正しいことをしていないって。そうですよね皆さん。我々人間には他の動物が神様から与えられなかった良心というのがあるんです。で、良心っていうものが私たちのうちにあるから、少なくとも人間はだから裁きというものに対して恐れを抱くんです。信じるか信じないかともかくとして、もし裁きがあったら自分は裁かれてしまう、そういう恐怖を持つ。だから人間は何をするか、同じですしと忘れようとするんです。考えないようにしようとするんです。だから人間って死を恐れてるって、その死の後に裁きあることを知ってるからです。でも信じたくないんです。ですからこうして良心によって私たちは自分が罪を犯してるということに私たちは気づくんですけど、もう一つそれが律法なんです。パウロが言うように、罪の力は律法ですって言いました。神様から与えられた律法によって私たちは自分が罪人なんだっていうことを知るんです。ちょっと皆さんに考えていただきたい、思い出していただきたいのは、律法って何かっていうことですよね。律法っていうのは神様の基準、神様の御心というものを明示したものです。これが私の願っていることだ、これが私の喜ぶことだ、これが私の喜ばないことだ、神の基準を明らかにしてくれたんです。でその神様の基準と自分のやっていることを照らし合わせると、その基準からどれほど自分自身が逸脱しているかということに気づかされるんです。だからみんなしたくないんです。でも律法というのを見て、神の基準を見たときに、自分がその基準からどれだけ逸脱しているのか、そのことに律法が気づかせてくれる。皆さん、罪っていう言葉は私よく使うじゃないですか。皆さんもよく口にされると思う。で、罪っていう言葉はどういう意味かって覚えてますよね。罪っていうのは的を外すって意味、的を外すとか正しい道から迷い出るなんていう、そういう意味を持った言葉がこの罪というふうに日本語で訳されているわけです。 的を外してるって、正しい道から迷い出てる。つまり創造主なる神が示されたご自身の御心、被造物である私たちが服従すべき神の基準から完全に外れてしまってるって、創造主なる神の御心から外れてる。それがこの罪という言葉です。ですから私たちは罪人だって言ったときに神の基準から外れている。その神の基準とは何か、律法が明確にしてくれたんです。ですから律法を見るときに、確かに私は神の基準から外れている、神が私に望んでおられるその歩むべき正しい道から外れてしまっている、だから私は神の定義に基づいて罪人だというんです。でね、皆さんね、私たちは神様の意図するその御心から外れてるって。で、それに自分に正直な人は気づくんです。でもね、皆さんね、私たちが気づかなきゃいけないのは、神様の御心から外れてるのは自らの意思によって外れてるということです。いいです。自分がその神の御心に逆らうという選択をしているということです。どういうことか言いますよ、いいですか。もし私たちは正しいことを教えられて本当そうだなと思ったら、間違ったことやめて正しいことをしようとしません？正しいとたとえ言われたとしても、それは自分がやりたくないことだったら、我々それしようとしませんでしょ。つまり神はこういうことをあなたや私に望んでるんだと、これが神の御心なんだ、これが神のその基準なんだ、これに従いなさいって言われたときに、もし本当に従いたいと思ってる人だったら従うでしょ。でも私たちはそんなことを聞いても聞いても聞いても私は従いたくないんです。我々は自らの意思で神の御心に背を向けて背いて自分のやりたいことをやってるんです。ですから誰かのせいで私が罪人であり続けてるんじゃないんです。自分の意思でもって私は罪人であり続けてるんです。ですから律法というのは何をするかっていうとね、罪の力は律法だって言ったときに、律法によって私たちがいかにこの罪の力に支配されてるのか、罪の奴隷なのか、この罪の力から私たちは自分自身でどうすることもできない、逃れることができない、そのような存在だっていうことを明らかにしてくれるんです。ですからパウロは、律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありませんって、ローマ書の4章の15節のところに、また20節の後半にこうあります。律法によってはかえって罪の意識が生じるのですって、ローマ書の4章の20節のところも、もし皆さんのところ書いてなかったら書いてください、ね、律法は怒りを招くものだって。なぜかって分かりますでしょ。みんな神の基準に違反しているからです。ですから神の怒りを私たちは自分の身に招くんです。神の御心を無視して好き勝手に生きているならば、必ず神様の報いがやってきます。当たり前の話です。ですからこの律法によって私たちがいかに罪深い存在であり、罪の奴隷であり、罪の力にはどうすることもできない存在だっていうことが明らかになるって、こういう存在だって言うんです。私たちは朽ちるものだし、滅んでしまうものだし、我々は死を、ひょっとしたらいつか経験する、あえてひょっとしたらっていうのは、その全ては主の再臨の時にかかってるわけです。でも少なくてあと50年ないとしたら、ここにいるほとんどの皆さんは肉体的な死を経験するんです。滅びるものであり、死を経験するものだって。しかも私たちはこの創造主なる神様に徹底的に逆らい、その方に背いている、そんな存在だって、ね、そしてそういうことを明らかにした上で、57節見てくださいます。パウロは主への感謝へと読者たちを導くんです。しかし神に感謝すべきですって。 感謝すべきですと。なぜ神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。もう何回も我々も今日も見てきたようにイエス様のあの十字架での身代わりの死と、そして完全と肉体を持って死からの蘇り、この十字架と復活によって完全に罪に対する勝利を神は備えてくださった。不完全じゃないんです。完全な罪に対する勝利です。そしてその救いに招かれたときに、我々では決して勝利を得ることがありえないこれらの敵に対しての勝利を得たんです。パウロはコリント第2の2章の14節にしかし神に感謝しますと、神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいますと。キリストによる勝利の行列に加えてくださるって、私たちはもう敗北者じゃないんです、ね、敵に勝利した将軍は何をしました？勝利のパレードをしたんです。私たちはその行列に加わっているんです。なぜかっていうと、私たちは勝利者だっていうんです。この罪に対しても、死に対しても、永遠の裁きに対しても、もう私たちは完全な勝利を得たんです。なぜなら主イエスキリストが私たちの罪を、その棘を除いてくださったからです。私たちに勝利を与えてくださいましたって。でこの言葉を見ていただきますとね、勝利を得るために努力しなさいとパウロは教えていません。勝利を与えてくださいました。もうあなたのものなんだと言ってますよね。ね、皆さん。この57節のところで、勝利はもうあなたのものだって。繰り返しますけども、もう勝利はすでに十字架と復活によって得られたんです。しかもね、この与えてくださいましたという動詞は現在形で使われています。この素晴らしい祝福を主は私たちと同じように信じる者に与え続けてくださるんです。もうその扉が閉じられたわけじゃないんです。少なくとも皆さん、我々信仰者はこういう感謝を持って与えられたこの一日一日を歩んでいくことができますでしょう、ね、だってもう行くところ決まってるんですもん。それが決まってないと不安でいろんな恐れを抱きます。もう行くところが決まってるんです。何を心配するんですか。どんな病が流行ろうとも、我々にできることはもう限られてるんです。できるだけのことをして神に感謝しながら歩み続けることです。そんな生き方は私たちしかできない。ただそんなふうに自分を納得させようとしてるんじゃない。それがパウロの生き方だったって、それが信仰者の生き方だって、それがあなたや私の生き方だって、勝利をいただいたんです。もっともっと神を称えながら、褒め称えながら、感謝しながら生きるのが私たちであって叱るべきだと思いません？最後にパウロは58節のところで進めを与えます。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。ですからという言葉が出てます。それだからと、つまり今まで話してきたことすべてを受けて、今まで話してきたことすべてが事実だからと。何をパウロが話してきたのか。復活でしたよね。パウロが言いたいのはこういうことです。主イエスが死から蘇られたという事実は、我々も同様に蘇るということを証明したんです。いいです、信仰者の皆さん、忘れちゃいけない。イエス様が死から蘇ってくださった。それを記念して私たちはこうして日曜日の朝集まってんです。この日は主イエスキリストの復活を記念してるんです。イエス様が死から完全と蘇られたこの事実は、あなたも私も必ず蘇ります。そのことを証明したんです。またイエス・キリストが死から霊ではなくて体を持って蘇られたという事実は、 我々キリスト者も新しい体、天国にふさわしい体を持ってよみがえるんだということを証明したんです。イエス様はよみがえったけども誰も見ることができなかった。だって霊だったら見ることできませんでしょ。霊だったら触ることできないでしょ。だからみんなそのことを質問したわけです。イエス様がしたことはどうでした。パンを持ってきなさいって、食事を一緒になさったって、ね、トマスが言いました。その手の傷に私は指を入れて、脇腹の槍の跡に、ね、手を入れてみなければ信じない。この目で見なきゃ、この手で触れてみなければ。イエス様そのことをトマスに命じましたでしょ。やってごらんなさいって。つまりイエス様は肉体を持って蘇られたんです。ですからイエス様が蘇られたその肉体を見るときに、私たちはいただく体がどんなものか、そこから私たちは推測することができるわけです。ですからイエス様が体を持って蘇られたという事実は、あなたも私も新しい体を持ってよみがえるんだ、そのことを証明してくれたんです。でその話をパウロがしてきて、そこでパウロは言うわけです。私の愛する兄弟たちよと、復活が事実であることを受けてコリント教会に次の2つのことを勧めるんです。それは何かというと、忠実であり続けなさいということです。固くたって動かされることなく、いつも主の技に励みなさいって。固く立って動かされることなくて、固くっていうのはこれは不動のって揺れ動かないということです、ね、動かされるっていうのは移り動くとか揺るがないとかしっかりしたということです。ですから何を言ってるかっていうと、どんなものに対しても、どんな惑わしに対しても惑わされちゃいけないって、しっかりと主の真理に立つことである、真理に根を下ろすことであるって。でコリント教会の問題は実はそこにあったでしょ。パウロから教えを受けてきたけれども、いろんな教えに惑わされていたわけでしょ。だから復活の話を聞いていながら、復活を信じていない連中が教会にいたわけですよ。だから聞いても聞いても聞いても、しっかりとその真理に根を張らないんです。ただ聞くだけで終わってしまうんです。そういう人は信仰者だとしても大変信仰的に弱い人です。いろんなことに惑わされてしまう。私たちがしなきゃいけないのは、神が何をおっしゃっているのか、その真理をしっかりと私たちは掴むことです。そしてその真理を忘れないことです。その真理にしっかりと自分の信仰を置くことです。その上でパウロは、いつも主の技に励みなさいって、主の技、主の働きに励みなさいって。面白いね、この励みなさいっていうこの動詞は新約の中に39回出てくるんです。でこの励みなさいっていう言葉は、豊富になるとか大量とか量を意味する言葉です、ね、この言葉っていうのは、期待されてるより相当多くの意味を含むんです。期待されているよりもより多くのこと、そういう意味を含んでいるんです。実はこの言葉は神の恵みに対して使われているんですが、エペソの 1-8、 これも皆さんと書いてなかったと思いますけども、エペソの1-8のところに、この恵みを神は私たちの上に溢れさせて書いたんです。この言葉です、ね、大量のということです。私たちが期待しているよりもはるかに多くの量って、それが神が私たちにくださった恵みだって言うんです。私たちの想像を超えてるんです、神のくださった恵みっていうのは。ということは、パウロがここで何を言いたかったかというと、あなたに対して主の働きに対していい意味で貪欲でありなさいって言ってるんです。主の働きに対して貪欲であるって。いいです。信仰者は決してできることをするような信仰者であってはいけないんです。だってできることをするためには神の助けがいらないでしょ。だって自分のできることをやってるんですから。それは信仰じゃないです。できることをするんじゃない。神がせよということをするんです。そこには信仰がいります。 だって心の中ではそんなのできないって言うからです。私たちがそれぞれに与えられた霊的賜物を持ちで主に仕えていくこともそうだし、主の命令に従っていくことも私たちの努力では力では無理なんです。ですから我々信仰者っていうのは、主の助けをいただきながらその働きをしていくわけです。主を信頼することを我々は学び続けるって何回も繰り返し皆さんにお話ししているのはそういうことです。いいです。できないけども主がやれって言うんだからやります。できないという不安はあるけども神が重荷をくださってこのようなことをしたいと思ってる。その時に私がすることは何かって、主よ、あなたが望んでらっしゃることを私はやりたいから助けてくださいって、そうして主に信頼することを学ぶんです。そしてそのように主に信頼した人を神は用いてくれるんです。多くの信仰者はできるかできないかを判断してできないことはやらないんです。だからいつまでたっても信仰成長しないんです。なぜかっていうと、神があなたを通して働かれるそのチャンスを神にお与えしないからです。そんな信仰者あっていけない、そんなこと言ってないんです。パウロは期待されているより多くのことをってできるできないじゃないんです。神がやれっていうことを喜んでやろうとするんです。しかも積極的にです。ですからこの励みなさいと訳されて日本語ですけども、これを見たときにこれは命令ではないんです。わかりますよね。強制されてすることではないからです。自主的にすることだからです。そうやって我々生きてるんです。主のために全てのことを自主的にするんです。主が喜んでいただきたい、そのことを願いながらやるんです。周りの兄弟姉妹たちの得となることを願いながら一生懸命やっていくことです。私は考える以上のこと、犠牲的に、そして私たちはそれを貪欲にやっていこうって。最後にこう続きますよね。あなた方は自分たちの労苦は主にあって無駄ないことを知ってるんですからって。二つ目にあなたたちが覚えなきゃいけないこととしてパウロが進めているのは、主の裁きを覚えなさいっていうんです。でこの労苦っていう言葉は、今私たちが見てきたようにできることをやってるようなそういう意味じゃないんです。この労苦っていうのは大変な、そこに苦痛であるとか苦労っていうものが含まれてるんです。パウロは犠牲を喜んで払いながら一生懸命苦しみを経験しながら主に仕え続けたんです。主を信じて主に従っていく生活にはいろんな迫害が伴います。言うまでもない。そしてすでに我々見てきたようにパウロたちは大きな迫害を何度も何度も経験してました。実際にパウロはこのコリント第一の手紙が記されて11年か2年か経ってからローマでもって殉教していきます。おそらく紀元67か68ぐらいに。最後の最後まで彼はこの主に対して喜んで貪欲に犠牲を払い続けるんです。で、なんでそういう生き方をしたのかって、そういう生き方が主にあって無駄でないことを知っているからって言ってます。もし復活がないのであれば、パウロたちのように生きる人々、その人生は大変無駄な人生です。あるクリスチャンの団体が言うのは、2010年代にクリスチャンで殉教した数は80万人と言われています。2010年代、2000年代は160万人。遠い昔の2000年前のあのネロの時代の話をしてるんじゃないんです。我々が生きてたその時代にあって、今同じ時代にあっても多くのクリスチャンたちが迫害されています。特に今私たちが知っているのは、特に教会への攻撃っていうのは大変世界的に増えてます。ある統計によれば 500% ぐらい上昇したって、特に中国においてです。イエス様を信じ、イエス様に従い、いろんな迫害を受けて、そして殉教したって。もしキリストの復活が事実でないとしたら、こんな人生は最も惨めな人生です。人生を無駄にしたんです。 しかしパウロが言うのは、しかし復活が事実である以上、そういう人生は決して無駄ではないって。かえって主から褒めていただけるって、主からの報いをいただくことになるって。ですからパウロは、私の愛する兄弟たちよ、信仰者たちよと、キリスト者たちよと、固く立ちなさいと、動かされることがないようにするだけじゃなく、いつも主の技に励めって。すべてを主の力で主のためになす労苦は、主にあって決して無駄でないって。決してそれは愚かじゃないって。それは無価値で空虚な人生では決してないって。それこそが主にお会いしたときに、主ご自身が喜んでくださる人生だって。ね、信仰者の皆さん、これがパウロの勧めです。我々が立たなきゃいけないのは、イエス様が死から完全と蘇ってきたというこの事実です。パウロを変えました。多くの信仰者たちを変えました。だって彼らは実際にイエス・キリストの復活を見たからです。そして彼らは命がけで言うんです。イエス様蘇ってきた。そしてこの蘇りこそが、イエス様を信じるあなたや私に素晴らしい希望をくれたって。じゃあその希望をいただいたものとして我々はどうやって生きていくのかって。主の技に励み続けろって。しっかりと主に従い続けなさい。主の御言葉に従い続けなさいと。私たちしなきゃいけないことがあるんです。キリストの福音を伝えなきゃいけない。弟子を作っていかなきゃいけない。すべて大命令です。そんなことしていないというクリスチャンも多いでしょう。目を覚まさなきゃいけないんです。私たちはイエス様の前に立つことが、その日が近づいているって。時間も富も才能もすべてを用いて主に仕える人生。その人生こそが価値ある人生だって。そんな人生を生きなさいって。それがパウロの勧めでした。そんなふうに生きていきましょう、皆さん。キリストの復活が事実であるということを、そういう生き方が証明するんです。そのような信仰者として、この1週間もしっかりと主に仕えてまいりましょう。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。この御言葉を私たちに与えてくださり、神様、またあなたは私たちにチャレンジを与えてくださいました。感謝申し上げます。どうかこの愛する兄弟姉妹方一人一人が、なんとなく日々を過ごすのではなく、復活されたイエス様を覚えて、復活されたイエス様にお会いするその日も覚えながら、与えられた一日一日を過ごすことができますように。ひょっとしたらこれまでの人生、いろいろと無駄をしてきたかもしれません。もう過去は過ぎ去りました。問題は今日からどう生きるかです。なんか一人一人が、パウロが進めてくれたように、主の技にどんな時でも励みながら、積極的に貪欲に励みながら、もっともっとあなたの素晴らしさを伝えるものとして成長できますように。主の恵みに心から感謝し、そして御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。